CQ Ham for Girls。9月21日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、9月もね、半ばを過ぎてきたら、
お彼岸の期間のこと、やっぱり暑さ寒さも彼岸までって不思議。
いや本当に言葉通りになったね。まだまだ平年に比べたら気温は高いんでしょうけど、今までの暑さが半端じゃなかったから、涼しく感じるよね。
なんか30度超えないとやっと秋になったねってほっとするっていう不思議な現象。
本当みんな言ってますよね。最近は秋の服と春の服がないなくなっちゃったって、
ね、そうなんですよ。本当に間がなくて急に冬になっちゃうみたいな ね、
そうね、で夏場も、ね、その春ってあんまりないなと思ってる間に夏になっちゃうじゃない。
デパートとか行っても、百貨店はもうファッションが早いから、
もちろんもちろん
夏の間に秋出てるけど、秋ファッション今なんか見てると長袖とかこう服装があったかくなってくっていうよりカラーですよね。色
ね、
本当
ちょっと秋っぽい色になってくるよね。
色で楽しまないと秋が楽しめないうちにファッション終わっちゃうみたいな。
そうそう、だってさ、今秋ファッション買ってきたってさ、暑くて着れないじゃん。
着れない、
そうそうそうそう、だから嫌だねもうだから なんか一年中ずっと夏服出しっぱなしでもういいんじゃないっていうぐらい。
本当半袖コーナーか、半袖とコートかみたいな
中間いらないみたい。
本当ですね。
あと意外とだからの重宝するのは、これからの季節、ちょっと七分丈のねお袖のお洋服最近流行ってない。
あー確かに。
だからそれだと暑い時もちょっと寒くなっても対応できるかなみたいな、だから私結構七分物が多いかなみたいな。
私あのジャケットを仕事できること多いので、ジャケットも今こう袖をね1回とか2回とかこう折り返しできる、
まくれるタイプ、
まくってもおしゃれになるみたいなジャケットが結構多いんで、もう夏の間長袖のジャケット本当にいじめかっていうぐらい暑いんで。
そうだよね。
お袖ちょっとまくっただけでも手首のところこう
出るだけでも全然違う。
なんでしょうね、不思議なぐらい全然涼しさが違いますよ ね。
だけどあの夏の暑い時でもあのピシッとスーツを着た男性いるじゃない、暑くないのかなとか思って。そういう人に限ってさ、ワイシャツも長袖着てるよね。
着てますね、きちんとね、
きちんとね。
なんかファン回ってないもんね
スーツ用のファンみたいなな
んかふわーっ
と作業やってる方たちのあれね、私も何回か着たけど、やっぱりエアコンの部屋の中でそれを着てると涼しいんだけど、表の熱い空気の中であれ着てもあんまり変わんない。
中に熱い空気が循環するだけ、
まあでも風は来てるかなみたいな感じで、ひんやり冷たいのはやっぱりエアコンの外気を入れたやつは冷たい
そのうち冷やす効果も出てくるのか
だからあの子供たちがしょうランドセルになんかこうくっつけるさ保冷剤みたいなやつがあったりするんでしょ、
ね、今は小学生も通うの大変ですからね。
本当だよね、
日傘に保冷剤にもうあっちこっち巻いてますよ ね、
こうなんかね。いやでも今年は日傘を随分している男性も見かけたかなって思いますね。
日差し強いですね、
やっぱり普通の傘だってさ、やってるさしてるだけで全然違うもんね。まあでも本当にね、涼しくなったといったってまだまだ夏服は必要だって天気予報でも言ってたから、ね、しまわないように。
10月いっぱいは暑いかもなんて言ってますから
ね、もうその秋来なくてすぐ冬だから ね。
11月12月ですよ ね、
そうですよね。だからまだまだね、熱中症気をつけてください。じゃあ美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ今日は何の曲いってみましょうか。
9月らしい曲をお送りしましょう。竹内まりやさんのナンバー、セプテンバー。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、竹内まりやさんで聞いていただきました。はい、なんかね、声を聞くとそろそろもう秋も近づいてきたんだねって感じもしないでもないね、曲を聞くとね。
ね、からし色ですって。今年の秋は何色かしら。
毎年流行あるんだね。
ね、やっぱり秋ありますよね、流行りの色ね。ね、
まあ、からし色ね、私もなんかからし色のスカート持ってる。
うん、なんか秋だなって感じますね。ボルドーとかからし色とかね。ね、うんうん、
ネイルボルドー。うん、
あら素敵、
ボルドーっていうかちょっと茶色っぽい感じかな、
うん、ちょっと紅葉を感じさせる色、
はい、はい、です。じゃあそろそろね、お仕事的には秋になるのでしょうか。今日もこちらの方とお電話つながってます。はい、吉澤さん。
はい、どうもこんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、夏ももう終わって秋になりそうですか。
はい、そうですね。でもね、ですちょっと涼しくなったとはいえまだ結構暑いですよね。
そうなんですよ、私たちって言っていいのかな、吉田さんね、暑がりなんで、まあ、ちょうど良くなってきたのかなと思いつつね。
そうですね、でも夜がだいぶマシになりましたのでね。
確かにエアコンつけてる、みゆこさん。
エアコンはつけたりつけなかったりですね、今 ね、 も
うね。ですよね、うん、私寝るまでキンキンに冷やしてるから、うん、寝るとき消すの。
あ、なるほど、その前まで冷やしておくんですね。
そう、キンキンにね。
余熱ならぬ余冷みたいな。
そうそれでそのうちに眠っちゃって、うん、朝方なんか暑くなってきたって無意識にピーってスイッチをしてる。
でもね、朝晩は結構やっぱ涼しくなりましたもんね。
私朝って言ってもほらみんなの昼だからさ。
ああ、ちょっと暑いですね。もう気温上がってくる頃ね。
そうですね。はい、さあ吉田さん、今日はどのような内容でいきますでしょうか。
はいはい、今日はですね、9月19日に発売になりました、
はい、
月刊 CQ ハムラジオ2025年10月号から話題を拾っていこうと思います。
はい、ほやほやですね、出来たてですね。
そうですね、2日前という感じで、はい、出来上がってもう手にされている方も多いのではないかなと思います。
はい、さあ今月号はどのような、はい、内容で、
はいはい、まあ、今月といってもう内容がですね、表紙がまさの8月に行われたハムフェアの様子を表紙にさせていただきました。やはり日本で、一番大きなアマチュア無線愛好家のための祭典ということで、東京有明のビッグサイトじゃないや、 有明ジメックスという、
ジメックス、はいはい、
ジメックスですね、はい、有明ジメックスですね、で行われました、アマチュア無線のイベントですね、
うん、
はい、こちらの様子が表紙になっております。
はい、みゆかさんね、はい、行く予定だったんだけど行けなかったからね、
残念でしたね、一日ちょっと行けるかなと思ったんですけど、ね、
そうそう、ちゃんとみゆかさんの入館証まで用意してあったんだけどね、
残念、
ね、
残念でした。毎年行きたいって言って行けない、なかなか、
はい、
うん、まあ1年に1回やってますからね、また来年に行きたいということで、
はい、来年でね、はい、これがね今年の、まあ本当なんだろう、人が集中してるよね、場所場所にね、
あ
の下の地図を、うん、このあれを写真を見ると、
そうですね、やはり今回、うん、あのブースの場所が、主催者指定になって、ジャンルごとに、まあ、例えば、ね、あの先端技術が好きなグループはこの辺り、あとはあのジャンクと呼ばれる中古品とか掘り出し物を出す、小さな団体さんたちはこの辺りとか、はい、そういったような場所がこう、ね、同じジャンルの人たちが集まるような配置になったんですよね、うん、そうしましたらやはりあのジャンクと呼ばれるの不用品、まあ、フリーマーケットみたいな、ブースが集まってるところ、人がごった返してて歩けない
、ミュカの子ね、この人が写真に写ってる一番左の上のあたり
なんか密集してるなと思ったんですよね、密集してるでしょ、
うん、
みんな宝探ししてるんですね、ここで
この辺がすごかったですよね、吉田さんね。
いや、まあ、本当すごかった、まあ、全体的にやはり人いっぱいいたんですけど、
うんうん
うん、遠くにこの、フリーマーケット的なブースが集まってるところですね、ここはすごかったですね、
すごい、私たちはそのブースのこう、うん、なんだろう、挟んだ裏、うん、反対側だったので、まあそれでもまあ多かったですけど、この混雑がねあんまり見られなかったので、
うん、
あ混んでたんだみたいな、
うん、
写真見るとよくわかります ね、
ですね、これ来年の課題ですね、うん、もうちょっと間の通路を広くしなくちゃとかね、
そうですね、あの人がごった返すジャンルのところは、
うんうんうん
うん、もう通路広くするとかそういったようなことも可能になるでしょうからね、
そうですよね、うん、うん、はい、まあでも、
まあ、本当に新しいことづくめでしたね、
そうですね、うんうん、
はい、
確かに、うん、まあでも本当にあの人数的にはどうだったんでしたっけ、
あ人数的には、初日がこれ主催者発表なんですけども、8月23日と24日にこちらで有明ジメックスで開催されたんですけれども、初日8月23日は3万人、
うん、
2日目8月24日は1万2000人ということで、2日合わせて4万2000人が来場したというデータが出ております。
今年はね入場がすごくスムーズで、毎年並ぶじゃない、
うん、
だけど並ぶとは皆さん暑いのに大変だからって言っていろんな方法で入れるようにしたら並ばなかったんですよ。
お
ー、 QR コードとか、
うん
うん、P とかって読み込んで入れるようにしたりとか、うん、もう前もってチケットをもうね、お金はそこ当日やんないでみたいな、
うん、
うん、そしたらスムーズで、あとみんなリストバンドでね、
うん、
うん、ピューピーとかって感じで入ってきたから、
イベントっぽくていいですね、
イベントっぽくていいですよね本当ですよね、
うん、
みんなでなんかお揃いのこうリストバンドしてましたもんね、今年はね、
あそうです ね、
ね、
あれは画期的でしたね、すごい効果があったように感じましたね、
うん、うん、だから本当に暑い中皆さんチケット買うのに1時間も並んでるとかって言ったら大変じゃない、
うんうん、いや大変ですよ、それでもうそれで疲れちゃって早く帰っちゃった人いましたからね、
そうですね、うん、だから今年は
今年はそんなこともなく、
そうそうそう、スムーズに入れてということでね、うん、まあそんな暑い暑いハムフェアの情報が今回は盛りだくさんという感じで、じゃあ10月号には載ってるんですね、
そうですね、もうこちら今回、まあ、あの新製品が結構、出てますのでね、うん、そのあたりを紙面で紹介してたらあっという間に紙面が埋まってしまいましてもう全部中身を網羅できてるかって言ったらちょっと微妙なんですけれども、ただ会場にいやこんな風にやってたんだっていう雰囲気は 伝わると思います。カラーページで展開してますので、
はい、
ぜひご覧いただければと思います。
ぜひ今年来れなかった方、ぜひみゆかさんも来年ね、
うん、
頑張っていけるようにね、うんうん、で今年来れなかった方ってもぜひ来年行けるように、会場多分会場も有明ジメックスだろうしみたいな感じでしたからね。
うん、そうですね、まあ個人的には有明ジメックスもう気に入ってます、ね、
私も好きです。あの近くていい、ね、あの意外とあの、
ね、近く
なんせエアコンが一番効いてんのが一番
そうなんですよ
そこがポイント、
そこがポイントで、夏場のエアコンはだって必須ですもんね、うん、
ね、
うん、
うん、エアコンがここよく効きますよね。
そうそうそうそう、
本当に快適なので、1日いてもあのすぐ暑くてもたまんないっていうのはもうないですもんね、これだけ人が入っても、
うん、そうなんですよ。で、ね、終わった途端表にいろいろ出た瞬間、うわ表こんな暑かったんだみたいなね。
そうなんです、まあ、ある意味表に出た時とのギャップが激しいっていうのはありますけどね、
うん、確かにね、まあ、でいろいろなね、今回ここになって2回目だから、いろいろこうここら辺をもうちょっと反省して、改善していったらいいなとかっていう点もいろいろ見えてきたかと思うんで、そういったものもあれして、だったらまた3年目にこう向かっていったら、もっとより良いものができますよね。
そうですね、うん、いや今回も去年に比べてこのブースの、ね、レイアウトとかもすごいアイデア凝らしてたんじゃないかなと、うんうん、
確かに確かに、
いやもう主催者のスタッフの方すごいなと思いましたね、
うん、ね、はい、だからすごく良かったんじゃないかなと思うのと、あとはあの意外とね、学生さんたちをねよくお見かけしたんですよ今回ね。
いました、うん
うん、
あの大学生が結構ねいましたし、はい、
そうです、
中高生もいましたし、ね、
いましたし、でそういった大学生さんとか若い方たちが、うん、いろんなスタッフとして働いてるなっていうのを見かけました
そうですね、あのね、主催者の、まあ、日本アマチュア無線連盟なんですけど、そこにあのいろんな支部がありまして、うん、支部にあのクラブが登録されてるんですね。その登録されてるクラブの中で若い人が集まってるクラブとか、そういったような人たちが協力したりしてます ね、
ですからね、うん、そういった運営なんかも、ね、おじいちゃんたちだとやっぱりちょっと動きが鈍くなったりするけど、若い人たちだからそういった動きもね早かったりなんかしてね、駆けてくれてすぐ行ってくれたりなんかするから、スムーズだったんじゃないのかななんて、
うん、そうです ね、もう若い人もいましたし、まあとにかくいろんな人の協力で成り立ってるイベントだなというのが伝わってきましたよ ね、
はい、うん、いやそんなね、今学生さんたちがって思ったんですけど、今月号の CQ 誌に見てたら、中部学校社団交流会が開催されるって言って、中学生から大学生、顧問の先生とか卒業生が集うって書いてあったんですけど、これはなんかそういう皆さんが集まったんですか？
そうなんですね、こちらの中部ですからの東海地方ですね、うんうん、こちらの大学生の、まあ、大学にあるクラブ、
無線クラブ、
アマチュア無線クラブの人たちが、うんうん、集まって今こんな活動してんだよとか、そういったようなことを発表し合うというイベントがですね、愛知県名古屋市のこちら、大学の施設で開催されたんですね、うん、その様子がカラーページ2ページで載っております、
ね、やっぱりこういった、ね、学生さんたちが頑張ってきてくれてるっていうのはすごくいいことですもんね。
そうですね、で実際に結構ね、50名が集まってるんですよ、うん、それで、まあ、どんな大学が、出てたかというと、中部大学、まあ、中部大学と、あとあの名古屋大学、
うんうん、
金沢工業大学、福井大学、
うん、
豊川工科、あ、こちら 高校も出てましたね、豊川工科高等学校無線部とかですね、あと結構いますね、
いっぱい、
あ、こう、うん、南山高等中学校男子部とか、うん、愛知県刈谷工業高等学校、 名古屋工業高等学校無線局とかですね。
いや今回中部ということだから、じゃあそういう中部、うん、そ東海地区の学校が多い感じですね。
そうなんです。うん、の人たちが50人集まってこんなことやってんだよとか
関東とかなんかでもやったら今度関東のこうそういう学校がねいっぱい集まる感じができるだろうからいいかもしれないですね。
そうなんです。関東でもですね1年に1回行われてるはずなんですね。
そうなんですね、うんうん、
で関東は私も1回取材に伺ったことがありまして、まあ、例えばあの東京大学の専務とかですね、うん、あとは中央大学とか電気通信大学とか、うん、まあ、あのよくコンテストで
上位を占めるね、はいはいはい、
この方々が集まって、ね、発表されてましたけど、
うん、ね、じゃあそういう、ね、子どもさんたち学生さんたちもたくさんいたということでね、
そうなんです。
ハムフェア、うん、暑い暑い夏が終わりましたけどハムフェアの後にはまだまだ全国的なこのイベント、うん、ハムのイベントがありますよね。
そうですね。今日はあれじゃないですか、北海道ハムフェアの日じゃないですか。
そうだ、昨日今日と2日間北海道ですね。
北海道ハムフェア、うん、はい、こちら、開催されてますね。
ちょうど今の時期いいと思わない、みゆさん、北海道よ。
ねえ、羨ましい。ちょっと旅行がてら行ってみたい。
いや本当だよ ね、うん、でたまたまこういう時って大体みんな連休が続く時なんですよ、たまたまね、この9月のね。
あー、いいですね。
だから結構皆さん遠くからも関東の方からも北海道行ってる人多いみたいですよね、ゆうちゃさんね。
そうですね、結構北海道行ってくるよなんていう人も周りにいましてね、うん、私はちょっと今回行けなかったんですけども、
多分だからみんな、
でも9月の20日と21日ですからもう今日までなんですね。
そうなんです、終わっちゃったんですね。
今日この時間ですからね、
もう終わっちゃってんですよね。
終わってるんです
よ。あともう一つこの後今年ありますよね。
この後は、来月ですね、10月26日に東海ハムの集いっていうのがありますね。う
ん、ね、まあ日本で言われるね、あのちょっと大きなあのフェスティバルですよね、ハムフェアについてのね。
はい、はいはい、東海ハムの祭典ですね。
ハムの祭典ね。はい、
はいはい、10月26日日曜日に、名古屋市公会堂ですね。うん、岡谷後期名古屋公会堂ということで、10時から16時半開催されます。
はい、はい、ね、あとはもうね終わっちゃいましたけど、7月の関西ハムフェアが、
まあ、まあ、ね、
うん、日本で言われる大きなハムの集い、ね、ハムフェアになるわけですけど、
あとあの九州で行われます西日本ハムフェア、
そうだ、西日本もあるか、3月ですね。
そうですね、うん、西日本ハムフェア、関西アマチュア無線フェスティバル、あとは今回のハムフェアですね、うん、それと北海道ハムフェアと東海ハムの祭典、こちらが大きなイベントということで、
はい、
はい、
でその他にはね、各支部のね、ハムの集いだったり支部大会っていうのが結構各都道府県で行われるって感じですもんね。
そうですね、
うん、私も先日宮城の支部大会ハムの集いって聞いて、この後も結構いろんな都道府県であるので、近いところの都道府県はちょっと顔を出す予定でいるんですけど、
そうですね、三田さんよくあの、ね、支部大会系はよく行かれてますよね。
そうです
ね、
あの車でちょっとぴょって行けるところの地域のやつは行ってます、
うん、でも宮城は結構、
宮城ね、意外とね、水戸から近いんですよ最近、うん、高速ができたから仙台ぐらいまで4時間ちょっとぐらい、4時間かかるかかかんないかなんですよ仙台まで。
あ、そうなんですか、
うん、4時間で近いっていうのは変が、私笑ってるけど、
4時間、
そうそうそう、だって都内の渋滞のこと考えての4時間だったら全然距離あるけど近いでしょよ、うん、ね、
そうですね、
そう、
うち自宅から朝車で会社に行くと2時間かかりますからね。
ね、あのずっと前そうです。神奈川のハムの集い行った時に4時間ぐらいかかりましたから
ね。そうなんですよね。なんか水戸から神奈川来るのに4時間かかりますもんね。
あの相模原が混んで混んで
。そう。渋滞にはまってね。
それを考えたら4時間の仙台近いですよ。
いや、4時間の仙台渋滞ない仙台ですからね、ないない4時間ですからね。
そうなんですよ、快適に走る。ただパーキングがなくなるのがね難点ですね。
あ、途中ですね、
特に夜 常磐道過ぎたらもうなくなりますからね。あの福島に入ったらないんで、コンビニもないんで。
ああそうですか。じゃあちゃんとね、うん、そのあたり心して、
そうそうそう、走らないと、
計画的に走らない
と、ね、そんな話をしていたらお時間になってしまいました。じゃあ吉田さん、また来週よろしく。じゃあはい、はいはい、お願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでした。
お出かけの秋ですね。
そうだよね、いいよね。だからね、ちょっとあの知り合いの方、この後そのこの前宮城行ったじゃん。でその後の1週間後に北海道だから、奥さんとドライブがてらずっと北上していくって言って。
あら素敵。
だから車で北海道まで行って、ハムフェアあっちの北海道の寄ってきますっていう方いました。
そのままちょっと北海道観光のんびり回ったりして、
そうそうそう、ずっとね、あのそう東北抜けて、今日はわんこそば食べくるんだなんて言って、
いいな、
ね、それでフェリーで北海道に渡ってとかって、
あ、
うん、車中泊できるように車変えたとか言ってるし、
素敵
ね。そういう旅もね、うん、無線化の方だったらそれで無線機積んでいけるもん
ね。奥様も楽しい、一緒に行ってね。
そうそうそうそう、うん、素敵。なんかもうね、子供さんも大きくなっちゃったから、ワンちゃんと2人と1匹で行くんだって言って。
そういうセカンドライフもいいですね。
いいですよね、うん、のんびりさ。私も何にもなかったらそういう車の旅好きだから行きたいな、
ゆっくりね。
うん、みゆかさん好き？
私はね、運転してくれればいい。
あ、そう、私結構自分で運転してるから。じゃあぜひ皆さんね、この秋とか行って楽しんでみてください。
はい、
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73 88さようなら。